水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、予祝ドリームノートの後書きに書かせてもらった言葉でですね、遊べば遊ぶほどうまくいくっていう。
あ、そうなんですか。
遊べば遊ぶほどうまくいく。
へえ、いいですね。うん。
言葉なんですね。
はい。で、誰かが言われたことかな。
あ、これはですね、予祝ドリームノートに書かせてもらった長谷倉美幸さんのですね、ご友人の方がですね、まあ、癌になってですね、気づかれたことだそうなんですね。
うん。
これはですね、すごくいい話なんで、じゃあこれちょっと今日シェアしましょうかね。
うん、ぜひ。ねえ、しかも、そういう、病気に向き合うときに、その環境がないとしたら、遊びは遊ぶほどうまくいくっていうのはすごい。
これはですね、まあ、これはその予祝ドリームノートという本にね、後書きで書かせていただいた話なんですが、その、まあ、長谷倉美幸さんのね、ご友人の方が、まあ、余命3ヶ月と宣告されてね、その命が限られていることを突きつけられて、この命をどうやって生きようかっていうのをね、真剣に考えたそうなんですね。で、何のために生まれてきたんだっていうね、もう本当に本質のところを問いかけた結果ですね、彼女は人生を楽しもうっていうね、余命3ヶ月と言われた時に、どうしようかと思った時にね、人生を楽しもうっていう結論に、が出たそうなんですね。で、もう人生楽しむために、もう余命3ヶ月と宣告されちゃってるんだけど、ベートーベンの第九を歌う合唱団に入ってですね、まあ、抗がん剤治療はやっていたそうなんですが、その抗がん剤治療を受けながらもですね、喜びの歌である第九を歌い込むっていうね。で、そうしたらですね、なんと、その、検査値が下がり始めてですね、ついにはがんが消えてしまったっていうんですね。で、そのただですね、しばらくすると再発しちゃったそうなんですよ。
うん、
で、もう一回ですね、何のために生きてるんだろうかっていうのをもう一回自分に問いかけてですね、考えてみたところ、やっぱり出た結論は楽しいことをしよう。うん、で、彼女のがんはもう非常に進行のスピードの速いがんだったそうで、その、もう最初にね、がんが消えた時はもうこれは奇跡ですって言われてたそうなんですが、その、で、奇跡だって言われてたのがね、せっかく言われてたのに、まあ再発してしまってですね。で、でも奇跡ってもう一回起きちゃってるけど、その、人生で奇跡はね、数回しか起きないって言われてるけど、そんなんつまらない。もう奇跡は、あっさり起きるし、何度でも嬉しい、起きるし、むしろ私には嬉しい奇跡しか起きないってね、
うん、
もう自分の認識を変えたそうなんです。
うん、
で、彼女も、もう一回ね、楽しいことをしようということで、海で暮らしたいという夢があったので、海の近くの安いアパートを借りて、もう週末は海に潜って海ライフをね、満喫して、体調が優れない時も、私には嬉しい奇跡しか起きないって言い聞かせてね、そしたら最初はもう水道の蛇口くらいなね、もう本当にポタポタと垂れるぐらいの雫のような小さな思いがだんだん太い水流のような流れになってって、もうついには、その、この世界そのものが奇跡の現れだってね、人生生きるってもう奇跡そのものだって思えるようになってったそうなんですね。
うん、
そしたらね、またがんが消えて、
ね
うん、で 彼女はがんと向き合った結果ね、気づいたことがある、
うん、
それは人生は遊ぶためにあるということでした、ね、
うん、
遊べば遊ぶほどうまくいく、楽しめば楽しむほどうまくいく、
うん、
赤毛のアンのね、
うん、
アン・シャーリーもこう言ってるんです、
うん、
楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよってね、
うんうん、
まあ、こういうね、その、で、ちょうど僕の友人がですね、その、コロナ中に遊んでた人は、
うん、
その後もうまくいくと思うっていう、ポロって言ったんですね。僕の友人がコロナ中に心から遊んでた人は、その後もうまくいくと思うってポロっと言ってて、
うん、
あ、そうだなと思ったのね。でもそれ遊ぶってちょっと不謹慎じゃないって僕聞いたのね。
うん、
そしたら、子供の時って家でも楽しかったでしょって。子供の時って家でも楽しく心から遊べたわけですよね。だから自粛期間中も家の中で心から楽しく遊べてた人ってコロナ後でも絶対うまくいくと思うって言ってて、あ、そうかもしんないってね、すごい感動、そう思う、あ、そうだと思ったんですよね。で、事実うちの子ね、自粛期間中家でめちゃめちゃ楽しく遊んでましたから
それはあの自粛じゃないですよね、もうみんな自粛っていうのは出かけたいものを抑えて抑えられてるだけど、一番のいい場所に長くいられたっていう感じですか。
まあ家でも外でもどこだろうと楽しんじゃってるんだよね。
いい
です。だってこの方だってがんの末期でさえ楽しめてるから、うん、赤毛のアンのね、主人公も楽しもうと決心さえすれば大抵いつも楽しくできる、
うん、
このね、このがんになってしまった方もがんの末期でさえ楽しむことができたっていうのはね、うん、やっぱりその楽しめるかどうかっていうのはその決心なんですよねで、もともと子供の時は楽しめてたんですよね。
そうですね。なんかどこで楽しむことを考えることもだったんですかね。
うん、
あの楽しむ、ここでどう楽しむかっていう、子供って知らないうちにこう考えてるっていうか、うん、あのおもちゃが何もなくても、うん、何でもないちょっとあの日常にあるもので遊んだり、うん、発明してったりするとしたら、立派なものを与えなくてもあるもので遊ぼうとするっていうことはありましたよね。なんか、
うん、
定期のものがなくても大丈夫っていうか、
うん、
それは何だろう、そういう、こう考え方ですかね。不満を持
って遊び心が命のその一番の根っこでしょうね。遊び心ってしなければいけないっていうのはないですから、今そのコロナはその人類のしなければいけないっていうのを一斉に攻撃してますからね。朝会社に行かなければいけない、満員電車に乗らなければいけないとかですね、その様々なしなければいけないように大打撃を食らわしてるのがコロナ、新型コロナですからね。
そうなんですよね。それは何やと思うかによって変わるんですよね、うん、その遊び心を考えたと
き、遊び心っていうのはしなければいけないがないってこと、したいっていう、したいっていう気持ちにピュア、とってもピュアってことですよね、
うん、
とってもピュア。あの今回ね、僕とたっちゃんでやらせてもらってるあのオンラインサロンの翡翠ユニバっていうところで、その毎月ゲストでね来ていただいてる頂上戦士ケルマデックさんっていうね、あのやらせてもらってるから、僕ら毎月ケルマさんのめっちゃ面白い話聞けてるじゃないですか。で今回一つね、僕はめっちゃ面白いと思ったのをシェアさせてもらうとね、日本のヒーローたちには共通点があって、でそれは外国のヒーローとは違うっていう話をね、すごく面白くて、外国のヒーローたちっていうのはスパイダーマンとかね、スパイダーマンとか、スーパーマンとかね、まあ、とにかくアメリカもののヒーローって筋肉マッチョがヒーローだと、
うんうんうん、
でも日本のアニメに出てくるヒーローって全く筋肉マッチョじゃないと、
うん、
で日本のそのヒーローたちっていうのは、ヒーローや あのヒロインっていうのは多くは子供だって言うんですよ、
うん、
一番ピュアで無邪気な子供だって言うんですよね、
うん、
そう風の谷のナウシカしかり、うん、一休さんしかり、あられちゃんしかり、
ドラゴンボールの
ね、悟空も本当に無邪気な子供だったし、うん、日本のヒーローヒロインは無邪気な子供だ。なぜなら、うん、無邪気な子供は集合無意識の一番深くまであっという間にたどり着けるからだ。だから無敵なんだっていう話をね、うん、聞いてなるほどと思ったね。
ね、世界を守るとかな、筋肉とかが必要で、ね、アメコミとかああいうのであるのがそう見えてましたけど、確かに、日本でみんな支持してるのはそっちですもんね。
うん。
そんな、ごつい男の人あまり出てこないですよね。
で、ピュアで無邪気な子供っていうのがね、
うん、
なんていうのかな、まさにしなければ、新型コロナはしなければいけないっていうものに打撃を食らわしてるんだけど、それはまあある意味大人の社会に、大人っていうのはしなければいけないをたくさん持ってるんで、そこに打撃を食らわしてるわけですよね。だから進化の兆しっていうのは、まあまさにその真逆というかですね、すごくその無邪気でピュアな、そのところにつながっていく社会っていうかね、そっちの方に舵取りをしてるんじゃないかなっていうのは僕も思うわけですよね。で、このがんになったね方もその楽しめば楽しむほどうまくいっちゃったっていうね、これの方がですねすごく象徴してるなと思ったんですよね。うん、
どんな環境に置かれてもっていうことですよね、
うんうん、
自分自身の意識するものはそっちなんだ、
うん
うん
ね、うん、本当に思いましたね。
コロナの時、ね、遊んでた人はって言われたその人の言葉もなかなか強烈に入ったし、遊べてた人は、
うん、遊んでたっていうのは別に外出てた遊びじゃなくて家の中で心から遊べていたかっていうね、うん、まあうん、やっぱり心から楽しむっていうのはやっぱある意味一つやっぱりその自分に素直じゃないとね、人のその素直じゃないとやっぱり楽しめませんから ね
楽しまなければならないならまた苦しいわ
け、うん、本当ね
素直ってのはそういう意味で、ね、みんな自発的に、
うん、だから無邪気、その無我夢中っていうのはね、やっぱり夢中になってる時我が消えていくって書くからやっぱり子供のことなんだよね、うん、その夢中になってる、何かどんなことでもよくて夢中になっていくことから我が溶けていく、我がなくなっていく、
うん、ねえ、うん、いろんなものを成し遂げたり思わぬすごい作品ができたり
する、ね、うん、うん、そうですね、本当に、うん、
無我夢中って言葉もね、夢中になってるとがんがなくなるっていう、
うん、
ここから読むっていう感じは私はすごい今感じましたよ。
まあ僕ね、ちょっと漢字に関しては漢字幸せ読本っていうね本で2冊書いてて、結構漢字を研究したことがあるので、
うん、
もう毎日漢字ばっかりのことばっかり考えてた時期もありますからね
あらゆる角度で出ますね、いいですね
まあ、なんていうのかな、本当に、その、子供の時代だし、その、子供に流行ってる漫画とかを今ね、僕はこの自粛期間中に子供が、まあとにかく息子が、読めって言われた漫画は全部読んで、で息子の、
読めって言われた、
そう、高校生の息子から読めって言われた漫画をね、進撃の巨人や東京グールとかですね、あと、あと何だったかな、その、約束のネバーランドとかですね、鬼滅の刃とかですね、僕いつも鬼滅の刃って言っちゃうんですけど、今注意したんですけどね。
ちょっと、歯並び的に可愛いって。新しいですね。
で、息子からね、読めって言われた進撃の巨人なんかめちゃめちゃ深いんですよ。
うんうん、
本当に深層意識に降りてって、神が宇宙を創造するみたいなね、なんていうのかな、普通、進撃の巨人ってその巨人がね、その人を食べちゃうっていう話でセンセーショナルなんでね、怖いんで、ちょっと、みたいなね、大人思うかもしれないんだけど、実はすっごい深いテーマを扱ってて、こんな深いテーマ子供に人気なのみたいなね。
ね、
最後本当に集合無意識に降りてってね、想像のところまで行っちゃって、どこまで行っちゃうんだろう。で、しかも本当の敵とは何なのかっていうね、東京グールもそうだけど、敵は、あなたの憎んでる敵は本当に敵なのかっていうね、もう大人が読まなきゃいけないようなことを子供たちがですね、
うんうん、
非常に学んでくれていると。
うん、ねえ、覚えて子供に大事なメッセージが
言って
るって、それで逆輸入ならぬ子供から大人に上がってきてると。
そう。だから、正直言うと、子供はもうほっとけば未来の兆しを受け取ってね、素晴らしくなっていくから、大人頑張ろうっていう状況だと思いますね。
そうですよね。
大人頑張ろうっていう。
いろんな。思い込んでる概念とかで、あれじゃないと。もう本当に一回ぶち壊してもらったんだから、素直に戻ろうっていう感じ。わ
なんか、大人が輝けば子供が輝くっていうのはね、僕、なんか、そうとは見てなくて、その子供の輝きに気づけば大人も変わると思ってるんですよね。
私
でも子供の輝きっていうのは大人のしなければいけない眼鏡から見ると、ちょっと解像度がその子供たちの方が高いですから、その理解しきれないっていうのはあると思うんですよね。だから子供の魅力に気づいたら大人が変わるっていうのが、その今の大人たちの、まあ、僕含めてね、すごく、まあだから僕はすごく、息子から学ぼうという姿勢でね、ずっと息子のやってることを見て、まあ、そのね、息子の言動をね、息子から教わる気持ちでずっと幼稚園の時から見てたら、その言動がね、まあ一冊できないもん勝ちの法則ということで本になってね。
そしたらこんな立派な大人になりましたみたいな。いや、しんさんはいつも本当に本であって一冊になるぐらいのネタを私たちにずっとその都度こう教えてくださるじゃないですか。で、自分たちはそういうなんかこうふっと抜ける場をいつももらったので、一緒になるんだ気になってますけど、そういう接点がなければカッチカチの頭になってきますよね。笑う。
でも本当そのね、そのコロナでそのやっぱり。どういう人が一番ね、亡くなるんだろうって見たとき、若い人たちは亡くなる、ケースは、まあ、全体と見ると若い人は少なくて、やっぱり70以上の、やっぱり男性が多いんですよね、亡くなるっていう。やっぱりそのコロナから見ると、子供的な感性と女性的な感性を、未来の兆しとしてコロナは思ってるっていうのはちょっと推測できましたよね。女性の方がまだ柔軟ですもんね。
うんうん、男性はどうしても会社勤めだったり、社会のルールの中で、成り立ってるから、まあ急にほどけるかっていうと、絶対外でほどけないですね。
だからそういうある意味、ね、プライドっていうものが壊しに来てたりね、プライドとかしなければいけないっていうものを今の社会っていうのは壊しに来てますよね。だからプライドがある人とかしなければいけないの人が多い人がやっぱり困っていきますよね。でも逆にプライドを捨てたりね、まあみんなで生き方をすごく見直すチャンスですよね。やっぱり追い込まれるとその追い込まれた人から変わっていきますからね。いや、自分は結構もう年で男性で、もうがんじがらめなんだよって言うけど、本当に追い込まれた時って、追い込まれた人から変わっていくから、実は僕はグランドでマラソンしてるような状況にもなり得ると思ってて、 グランドで、マラソンしてるとどうなるかっていうと、その、最下位だった人がトップに走り出てるような状況に出てくるんですよ、だんだん。
走れて、出てませんけどね。
最下位だった人が先頭の前に出てくるっていうタイミングがあるんですよ。
周回遅れて。追いつかれてるわけですよね。
そう。だから僕、逆に一番遅れてた人で、例えばね、そのもう本当に仕事とかでも大打撃を食らって、そのもう業態変えなきゃ、もうやっていけないっていう人が一番進化しちゃうっていうのが、すごく可能性、一番困ってる人が、実は一番恩恵をね、この時代の恩恵を受けて一番素晴らしくなっちゃうんじゃないかっていう、ある意味チャンスでもありますよね。
うん。うん。ね、全国的にこう解除されたり、まだ自粛とかね、みんな、うん、手放しで言ったりできない状況で、うん、だからこそ今みたいな話を聞くと、うん、本当に一番遅れてた人が先頭に立つ。
僕は結構そういう一番、そのね、まあ学校で言ったら一番赤点王たちが気づいたら時代の先端を走ってたよね。
うん、自由をもう分かってるわけですもんね。
うん。
何の抵抗もなく、遠慮なく、うん、手放しで楽しんでるってしたら、
うん、まあ。あとはもう本当にもう、何もかも分からないってお手上げって言った時に、開き直った時に道は開けるんですよね、意外とね。だからその、うん、開き直るぐらいまで追い込まれた人っていうのは逆に道は開けてくると思いますね。うん、
開き直るってそういうなんか瞬間なんですね。開き直るわけですもんね。
開き直る。で、僕ね、その、すごい好きな話があって、沖縄のね、上里先生って、ね、その、まあ、ひょんなことから3歳で幽体離脱しちゃって、今もう60いくつなのかな。もうその60年以上ですね、もう3歳の時から目に見えない世界を研究してるっていう先生がいるんですね。で、その、一度も就職せずに研究してるんです、60年間。だからお寺に住ませてもらったりとかね。その、本当に、もう、まあ、その3歳の時ですね、お友達と一緒にその道路飛び出したら、目の前でお友達がもうトラックに轢かれちゃってね、即死しちゃって、その時あまりにも衝撃で、魂と体が幽体離脱しちゃってね、魂の幽体離脱を3歳の時にしてしまって、その目に見えない世界っていうのがあるっていうのを3歳の時から分かっちゃってね、でこの世界を探求しようっていうことで、60年間一度も就職せずに、探求してるっていう沖縄にすごい先生がね、まあ面白い先生なんですけど、うん、いらっしゃってね。で、その先生がおっしゃったことでね、このね、目に見えない世界を60年研究してね、分かったことがある。それは、どんな時にも手遅れってないんだよっていうことだったんですよね。どんな時にも手遅れがないんだよ。
うん、
気づいた時からやればいいんだよ、うんうん、何歳だって手遅れないんだよ、
うん、
仮に死ぬ一日前でも手遅れじゃないんだよ、仮に死んじゃっても手遅れじゃないっていうことが分かったんだ、なぜなら死んでも終わりじゃないからって、まあ、それが先生の最終回答だったんですよね、
うん、あ、死んでも終わりじゃないって言われ
る、死んでも手遅れじゃない、
なんか人生のゴールが急にスーッと伸びますね。本当に。
だから、楽しむってそれぐらい気楽な気持ちでね、やっぱりその、それぐらいな気持ちを、それぐらい、実はね、それが上里先生は真実だって言ってるわけですし、そう信じた方が、まあそれはね、その、目に見えない世界ですから本当かどうかわかりませんけど、僕は真実っていうのは、そう考えた方が楽しくなるんだったら、その考えを採用すればいいと思うんですね。真実かどうか置いといて、どう考えたら楽しくなるかっていうのを、採用すればいいと思ってて、なら手遅れないし、なんていうのかな、このね、その改めて楽しむっていうことをね、楽 楽しもうと決心すれば、楽しめるかどうかって決心するかどうかなんですよね。楽しむと決めるかどうかなんですよね。しかもそのみんな僕ら子供出身ですから、あの子供の時ってその僕、そのうちの息子とかね、よく見ててすごいなと思ったんですけど、あの家の玄関開けると公園までみんな走っていくんですよ。
うん
誰も歩いて公園行く子供いないんですよ、いつも。
ゆっくり歩いていくって感じしないです
うちの子だけじゃないんですよ。近所の子も、みんな玄関開けたら走って子供行くん、公園行くんですよ。
何ですかね、早く行きたい。気持ちが先ば行くから。
え、気持ちが、気持ちが現れてるんですよ、もう。
もう、ですね。そこまでなんか純粋な気持ちがもう、そのまま、あの、活性化というか、
うん、
繋がっていくんだなっていうのは、本当にわかりますね。あなた、なんかこう、本当にね、あの、世界中経験したことない、こういうコロナのことによって、
うん、
いつもこれを、あの、石井さんとこう繰り返し繰り返し聞かせてもらえることで、
うん、
あ、そうだなと、何回も何回もやり直しを聞くというか、
うん、
本当に、教訓がないと思って、やることはすごい大事だなと思いますね。
うん。
うん。
本当そう思いますね。
なんかに集中されてましたの？
いや、今ね、ちょっと、四字熟語でですね、まあ、四字熟語っていうか、禅の言葉でですね、速達同時っていう言葉があるんですね。で、これはその読書のすすめの清水店長がおっしゃってたんですけど、今の時代を速達、速達同時っていう、その禅の言葉に例えたんですね。速達同時っていうのは。で、速達同時っていうのは、親鳥が外から殻をコツコツと叩くのと、内側から雛鳥がコツコツ叩くのを、両方同時にすることで、殻を打ち破ることができるっていうのを、うん、両方からヒナも内側からコツコツやってるし、親鳥も外側からコツコツやってるのを速達同時っていう、
うん、
あの禅の言葉らしいんですよ。
同時の同じ時間、
同時、速達同時っていう四字熟語、うん、
はい、
まあ四字熟語って禅の言葉ですね、うん、
はい。
で、その今の時代をその清水店長は読書のすすめの、まあ、読書のすすめね、ちょっと調べて、検索して、読書のすすめってね、すっごい面白い本屋があるんだね。一度行ってほしいんですが、その、今の時代を速達同時で例えてて、時代が叩いてるんだから、もう時代が今、こっちだよって兆しを叩いてくれてるんだから、今、僕らもね、内側から叩かないでどうすんだっていう話をね、
うん、
ちょっと僕の言い方と違いますけど、そういうニュアンスのことを話されていて、
うん、
ああ、本当そうだなと思ったんですよね、うん。もう今、親鳥が叩いてくれてる時代がね、進化の兆しをトントントントントントンって、で、殻を打ち破るには、
うん、
内側自分だけでは開けられないんですよ。
うん、
でも、親鳥が今、すごい叩いてくれてる、
うん。
こっちだよって。僕らも内側からね、トントンってしたら、殻が破れるっていう。
おー。いや、割れないと思ってたものは。
うん、割れないと思っていたものは、一人では破れないけど、時代とコラボした時に破れるんですよね。で、時代、親鳥を時代というならば、時代は今、ノックしてくれてるわけですね。
うん、うん。
で、それは、そのことは非常にその、その、僕がね、最近書いたその人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方という本をですね、読んでいただくとわかるんですが、本当に時代がノックしてる時って、自分のね、物語を伝説にするぐらい大きく変えられるので。
うん。本当ですよね。うん、その環境からノックされるって、ないですもんね。
そうなんですよね。
はい、昔中で永遠に同じのが続くと思ってたら、
うん、
には遭遇していない。うわぁ、面白い。
速達同時っていうのは確かにいい例えされるな、清水店長と思いましたね。
素晴らしい。わぁ、で、殻の中にいるっていうのは本当にそうですね。
殻の中にいる。 でもその殻は自分一人で開けれない、
うんうんうん、
親鳥が叩いて自分も叩かないと殻は破れない。
うんうんうんうん、ね、叩いてくれてるのにじっとしてるのはもったいない。
もう今時代は叩いてくれている。
本当だ。いいですね。なんか毎回もう今だからを伝えようとするので、
うん、
なんかあの濃く長くはなるんですけど、これはでも伝えたいエネルギーそのままなので、
あの遠隔でオンラインでやると長くなりがちになっちゃうね。
この商品があのライブ配信したら2時間半でしたからね。
そうだね。長くなりがちになっちゃう。
はい、でもああいう風になんか聞いてくださった方もあって、
はい、
番組もさらに皆さんがね、
はい。
きっかけになったとさ嬉しいです。
もうそうですね。
リアルに近いものも届けていきたいですね。
そうですね。またね、We Have a Dream ラジオ200回になるんですか、まもなく。
そうです。どうしますかね。あの
ね、また記念ライブとかもやりたいね。
いいですね。本当に、うん、あの100回の時何したか思い出したんですけど、
うん、
あのCD を買ってくれた方に。
うん。
プレゼントじゃなくて買ってくれた方に水さんのメッセージをって言った時、水さんがいいねと、普通は100回記念でプレゼントするのに、うん、そこに買ってもらおうとするところが僕は好きですっていう。
なんかそうだよね、逆に200回記念であのみんなからプレゼントもらいたいぐらいですね僕は。
違うと思う。そういうことじゃ。
もらいたいぐらいですね、本当に。だって、ね、僕らこのライジオ最初10年やってて、たっちゃんなんかもう、10年、スタジオ代自腹で出してね、まあ今は遠隔オンラインになってますけど、スタジオ代自腹で出して、どんだけただ働きしてるかっていうんでね。
いや
みんなに届けたいためにどんだけただで、僕は忙しい、忙しいって言ったらね、僕の打ち合わせ場所まで、ねえ、待って、移動先で歩きながらでいいですって言ってね、本当に歩きながらシャッター降りるガザガザっていうところでね、撮ったり。
はい、前のくらい
の。打ち合わせの場所にね、来てくれたり、どんだけ、まあでも僕はその、タッチャー見てて、わ、これ、こんなに俺のね、声を届けるために頑張ってくれる人がいるならね、ちょっとタッチャーにも儲かる形を作らなきゃいけないっていうんでね、慌ててオンラインサロン、翡翠ユニバーをね、作らせてもらいましたけど、本当に。
儲かる形。
もう、タッチャーの頑張りをね、そんな俺の声を、俺以上に、自分の俺のね、メッセージを俺以上に届けたいと思ってる人がいて、10年間、下働きっていうかね、茨城でスタジオを借りて、どんだけ頑張るんですかっていうね、俺がもう、しかもね、俺がそんなね、忙しいなんて、調子こいて言っても、じゃあ、打ち合わせ先でね、移動中でいいから時間をくださいとかね、もう、どんだけ頑張り屋さんなのっていうね、通知表があったら、頑張り屋オール A だよね。
やった
頑張り屋オール A だから、本当にね。もう、200回記念は、たっちゃんの個人講座を公開して、もう、たっちゃんのところに寄付してくださいってやりたいぐらいだよ、本当に。
ね、200回って感じは、ミカマドリームの数として、200回なんですけどね、10年遡るともっとその CD が4枚出てるぐらいだから。
ね、本当に。
本当に、
ライブもやりたいね。
ね、
またライブやりたい。ちなみに200回っていつなんですか、日にち的には。
7月13日。
ああ、13日、
ね。何しますかね。
なるほど。またね、今度発表しますけど。なんかはしたいね。なんかして、たっちゃんの講座公開したいね。振り込み講座。
そんな回嫌だな。いつからそんな。
頑張りやたっちゃんに、感謝の気持ちをつ、気持ちはいらないから振り込もうみたいなやりたいね。
気持ちは、どっかのドラマの言葉みたいな。同情するなら、みたいな。
もう気持ちはいつもいただいてますから。気持ちはいつも十分いただいてますからね。
格のいい節目なのに嫌な回になってきますよ。ただ、これもう、ね、さっき伊勢さんが言ってくださったように、やっぱり聞いてもらえるものを作りたいって、
うん、
やっぱ思ったんですよね。
はいはいはい。
はい、皆さんに大事なメッセージを続けるためには、伊勢さんのその言葉を空気に乗せたい。
うん、
を開いた方は読んでるけど、
うん、
今までもそれが叶ってますもん。
いや本当ね、まあ、僕以上にね、僕のことを伝えようと思ってくださってる人たちがいる中で非常にありがたい限りですね。
なんかありがたさが人の講座を言えとかそういう届いてますかね。本当に皆さんのおかげです。もう聞いてくださった皆さんのおかげ。
たちはこれ時代の兆しだから、本心に素直っていうのがね、本心に素直っていうのは新しい時代の兆し。
で、
なんていうのかな、マッキー先生の講座をたっちゃんが主催してくれてね、マッキー先生が言った言葉ですごく響いたのがあったんですよ。
はい。
それはですね、まあ、今ノートを探してるんですが、
すごい響いたっていうと、
夢中になれることをかける、人を喜ばせること、この掛け算だっていう。
うんうん、
夢中になれることかける人を喜ばせること、この掛け算、僕も本当にこれはもう昔からそのこうだと思ってて、そのまず夢中になれることっていうのはやっぱりまず自分の素直になることからしか夢中っていうのは扉開かないんですよね。で、自分に素直になることを通して今度はその人を喜ばせるステージまで技を磨いていくっていうね。
うん、
この夢中になれることかける人を喜ばせること、うん、まあ、僕の言葉で言うならばマイハッピーかけるユアハッピー、
うん、
これをですね、みんな一人一人が自分に素直になってマイハッピーの形を、幸せの形を本当に生きる時だし、で、その自分の幸せの形を人の喜びにつなげていくっていうのが、もう完全にこれからの時代のね、その兆しだと思うんですよね、
うん、
しなければいけないを超えて本当に心からしたいこと、で、本当にその心からしたいことを人の喜びにつなげていくっていうのが、
うんうん、こういうのもなんか正直に素直に変わっていくと時代がやっぱ完全に変わっていってるって言いますもんね。今までのやり方じゃないよっていうのは、
うん、
自分に正直に人に喜んでもらうために、
うん、この2つでしょうね、
うん、素直に、うん、純粋、
うん、間
違いなしに
子供のね、
うん、
まあでもそういう意味では本当にそのね、たっちゃんの僕もともとオンラインサロンやろうっていう発想なかったんだけどね、もう翡翠ユニバーやって何が良かったかって言ったら、ケルマさんの講座をね毎月やらせてもらったり、そのユニバー関連でね、そのいろいろたっちゃんが、まあ、今回のマッキー先生とかね、うん、そのいろんな先生の主催を、僕がこれしたい、僕がこの先生呼んでほしいっていうのをたっちゃんがね呼んでくれるから、まあ、正直言ってね、その僕が今一番聞きたいのをたっちゃんが主催してくれてるから、
ありがたい、
すごくね、毎月そのほっといてもいろんな学びや刺激がね、そうかっていう気づきの連続が毎月あるっていうのが、うん、すごくありがたい環境ですね。
ね、水産が聞きたいと思う人っていうのは、うん、その掴み方ってすごいので、ね、一緒に学ぶと思わぬ形で、うん、先駆けていろんな話が学べる。これはね、気づいてる人たちが参加してくれてる数が増えてってるのが分かりますもん。
特にね、僕の希望でやってもらってるから、ケルマさんの講座とかマッキー先生の講座とか、うん、とにかく長いじゃないですか。5時間6時間は当たり前っていうコアにやるじゃないですか。だから何でも聞けるっていうかね、その時興味があることは何でも聞けるっていう、そこがねすごく刺激をいただいてますね、
うん、本当にたっぷりと関われるというか、質問
でね、そこで学んだことをね、こうして皆さんにもね、はい、シェアできるし、
うん、
毎週ね、シェアできるし、なんかすごくいい循環がね、で、僕らも、まあ、このラジオは無料でやってますけど、オンラインサロンの方はね、お金いただいてるし、なんかすごくいい循環が、できてる感じがしますよね。
ね、それでさらに、水さんと世界を変える、100人の日本地図鑑。
はい。
いうのも作っていきたいっていう中に、
そうですね、
てもらってるのは、
はい、
この充実とも本当に楽しみなので、ね、皆さんもらえるように、うん、さらに広がるといいですね。
そうですね、本当に、なんていうのかな、僕も、その、なんていうのかな、まあ、本もで伝えてることとかね、本当になんか、わあ、これ、こう考えるといいなとかね、あ、そうだったんだっていう、その、みんなに毎週一回ね、シェアできるように、いろんな形で、やっぱりいつも学んでいこうっていう気持ちがあるんだね。それやっぱりこういう伝える場があるからね、やっぱり毎週学んでいくことも楽しくなるし、本当にまあいい循環をいただいてね、まあ200回記念、まあいろいろ冗談言いましたが、なんか改めて、まあライブ配信でね、また改めてみんなに感謝を伝えたいですね。
はい、ぜひ本当に皆さんのコメントもらったりして、つながりをね、深めていく場になったとしたら、これが一番嬉しいです
。すごい楽しかったですよね、ライブ配信ね。
だいたいしつりさんがお腹空いてきたら終わるという。
そうそう。
すごい数の人たちが楽しんでくださったので。
嬉しいですね。まあもともとね、たっちゃん、中学の時からラジオのね、パーソナリティになりたかったっていう。やっぱり、その、偶然これをね、たっちゃん今やってるわけじゃなくて、中学の時からの、その、夢を叶えてるわけで、やっぱりで、その姿ね、たっちゃんの、娘さんっていうのは、たっぺんっていう漫画家でね、で、今回、僕の、人生最後の日に、ガッツポーズして進めるたった一つの生き方のイラストを担当してくださってるんですが、その、たっちゃんの夢を追いかける姿で、娘さんのね、漫画家になるっていう、人生を応援したいっていうね、まあそういう背景もまた、すごい素晴らしいですよね。
ね、諦めない姿を見せることだけはできるのかなと思ったら、今は逆転して、私が尊敬してますもん。
いい関係ですね。
いや、嬉しいですね。こういうつながりを持たせていただいて、自分は気がついたら発信するっていうのが、夢が今叶ってるっていう、夢って今起きてますね。
ねえ、本当に。夢を叶える、夢の途中が夢のど真ん中っていう言葉がありますもんね。
ああ、そうなんですね。辻さんは今がね、こう見せてると、それが未来も同時に言われるのは、今やっとその感覚はとっても分かって、またそれをね、伝える場を作ると、ここに同じこう、波動の人たち、エネルギーの人たちがいると、みんなの夢が叶うかな。これも私。
いいですね。
です。
本当に。
場をね、一緒にご一緒することと、一緒に作っていく。
はい。これ、ちょっと何分になったんですか？これは相当の、相当のロングバージョンになりましたね。
ね、気づきましたか？
まあ、このサイクルになると、いくらでも喋れちゃうからね。いくらでも続いちゃうんですが、ちょっと終わらないとね。
生配信したいぐらいの長さになりました、ね。はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。
どんな時